ある方が、いろんなトラブルがあってブツブツブツブツ言いながら礼拝に行くようなことがあったらしいんですね。でやがてのその時に遺族の方々が、うちの母はブツブツブツブツ言いながら礼拝に行ってた、礼拝に行くのってそんな嫌なものなんですかって、あんまりいい証にならなかったという話があるらしいんですね。いや、って一生懸命説明して、そういうことがあるからこそ神様に解決を求めて礼拝に来られていて、礼拝に来られていたお母様はこうこうこうでしたけど、まあ、私も牧師としてその家庭でのそのあり方が分からなかったのを本当に心からいたしますというような、本当に柔和な対応されたことによって、なんとか そうだったんですねということにはなったらしいんですけども、本当にただただ脇目も振らずに進んでいく、そういうことではなくて、時には立ち止まりつつ、どうしたらいいでしょう、それでもなお何とか進みたいですと。柔和というのは事なかれ主義ではないなと思うんです。本当に一足一足、いや半歩でもいいからと粘り強く進んでいく、そうした歩みなんだなということを思わされるんです。でもちょっとしたたかだなって感じるようなところも実はあるんです。イサクは本当にその地で100倍の収穫を得て裕福になりました。ところがそのことによってペリシテ人に妬まれて、でペリシテ人アビメレクが我々のところを去ってくださいと言われてしまうんですね。でそれでイサクはそこを去り、ゲラルの谷に天幕を張ってそのところに住んだ。普通考えて我々のところを去ってくださいって言ったら、ではゲラルの地を去りましょうが普通だと思うんですが、しかしイサクはここにとどまりなさいと言われているわけです。神様、とどまりなさいと去ってください、どっちを取るか、なんかしたたかだなと思うんですよ。ここを去ってください、じゃあここからは去るけど約束の地から去らないように谷に移っただけ、即ゲラルのペリシテ人たちがまたそこを塞ぎに来るっていう、それぐらいしか去ってないんですね。私たちが、すいませんけどこの溝尻の地から立ち去ってください、わかりましたって言って溝尻中町に行くような、そんな感じじゃないかと思うんですね。どこが去っているんだっていうような、だからしたたかじゃないかなってすごく思うんです。でそれで、まあ、確かにいるところからは去ったけど、で谷のところだから実はまあ不便です。そんなに広い土地ではないので、100倍の収穫を得たその収穫を持ってそんな狭いところに行った、なんかまあ文句も言いにくい、だからといってちょっとそこに行っただけではないか、しかも、まあ、それでも不便だからまあ我慢してやろうと思ったら、なんと井戸が出ただと、とまた妬まれるわけです。いさこさを起こさないでおこうと思ったらもうちょっと距離を取ると思うんですね。せめてまあ、雪長とかぐらい、でもそうしない、なんとか粘り強く本当に知り底にしても半歩だけ知り底と、それで争いが起こってもそれでも粘り強く、じゃあもう少し別のところ。で今度はベールシバに登ったっていうんで、谷がダメですか、じゃあ山に、そういうところは柔軟なのかもしれないですし、でもやっぱりしたたかにも思える。とにかくなんとか神様の約束のその地にとどまれという、そのところに本当に神様なんとか得させてくださいと言って、とうとう争いがなくなったっていうので、イサクはこう言うんですよ。今主が我々の場所を広げられたから我々はこの地に増えるであろう。どこまでも神様がそうしてくださった、自分は粘り強く神様の約束に従ったから大丈夫だったではなくて、もうここにとどまりたいんだけど神様本当にへりくだって、私はそこにとどまり続けることができませんから、まあ、それでもなんとかあなたの約束に預かりたいと思って神様谷に行きます。 神様、谷がダメでした、じゃあ今度山の方に行きます、で、まあ、再三妨害を受けるんですけども、結局はそうやってこのところだとダメだったけどここは良かったということではなくて、もうどれだけあのペリシテの人たちが妨害しても意味がない、止めたらまた掘る出てくる、止めたらまた次のところで出てくる、キリがない、本当にこの人たちの神様はどうやったってもう祝福をとどめることはできないんだと、まあ、そういうふうにして神様が我々の場所をかえって広げてくださった、この地にとどまれと言われて、なんとかとどまろうとどまろうとしたら、なんとその地にとどまることができただけではなくて広げてくださった、なんと神様素晴らしいことだろう、それでペリシテ人の人たちもかえって追い出していけば行くほどかえってイサクの地が広がって自分たち損だと、本当にすごい結果だなと思うんです。争わないで、しかしなんとか粘り強く神様が祝福されるというその祝福をなんとかと思っていたら、祝福を守ったではなくてかえって広がった、本当に神様に従っていくとすごいことが起こるなということを思うんです。これは金井義信先生が校長先生の時に直接お聞きしたことなんですが、うん、先生お子さんが多い、まあ、そうでなくても先生はずっと開拓の小さな教会をずっと歩んでこられました。子供たちになかなかプレゼントをあげることができない。ある時、長女長男がそれぞれ僕、まあ、長女が私お人形がクリスマスプレゼント欲しい。長男は僕は船の模型が欲しい。はっきりとこれがだったんですけども、でも吉野先生は。クリスマス献金に捧げますといいね、子供たちはやっぱり捧げることが一番だ、分かったってお父さん捧げてください、捧げたらプレゼントを買うお金はない、分かりました。するとですね、クリスマスイブの日に教会の方が来られて、先生大変でしょう、子供たちにプレゼントをクリスマスプレゼントを させてくださいって言って持ってきたのが、なんと子供たちが願った人形と船よりも何倍も大きな人形と戦艦がプレゼントした。で、長男がこう言ったって言うんです。パパ、捧げた方が得だねって。で、長女も長男も身を捧げてそれぞれ牧師人牧師となっておられるわけですけど、捧げた方が得だね、なんとか私たちが御言葉に本当にもう握ってっていうよりももう握る力もないです、力ないから御言葉がどうぞ私を握ってください、もう引っ張ってってください、なんとかおこぼれに豚を預かりたい、ところがおこぼれに預かるどころか、従う捧げるそのことによって自分が思っていたもう何倍100倍もの祝福をいただける、この祝福をなんとかと思っていたら広がっていく、そういうことが起こる、まあ、本当に人間的なおとなしい争わないという性質は決して実現できえないことである。どこまでももう自分には力がないとへりくだって、その力なきものをしかしあなたが選んでくださったゆえにどうぞ私を祝福に預かるものとしてくださいと、神様が必ず力を与えてくださると信じてどこまでも進んでいきますと歩んでいくなら、神様は人間の努力では決して勝ち得ないようなそのような祝福を与えてくださるんだ、その場所を広げてくださって私たちを豊かなものとしてくださる。でペリシテ人の人たちがいやもうこれは勝ち目がないからと言って すごすごとやってきて、どうぞ私を祝福してください。メサクはちょっと皮肉っぽくなのかなという、そういう言葉をかけるんですね。これもお読みいただいたところの後のところですが、27節にアビメレクがイサクのところに、それも軍勢の長とともに、何しに来たんだろうみたいな感じですけども、やってきたときにイサクは彼らに言ったと。あなた方は私を憎んで、あなた方の中から私を追い出されたのに、どうして私のところに来られたのですかと。まあ、出て行け、顔も見たくないみたいな、そんな人が何を求めてきたんですかと。それでなんとそのアビメレクはもうシャーシャーと契約を結ぼうと思って来ました。で29節、我々はあなたに害を加えたことはなく、ただ良いことだけをして安らかに去らせたのですから、あなたは我々に悪いことをしてはなりません。誠にあなたは主に祝福された方ですと。